臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の12回目、関節リウマチと題して、埼玉医科大学学長竹内勤さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授田則夫さんです。
本日は我が国で約80万人の方が罹患しており、国内では毎年約1万5000人の新たな発症が見られる関節リウマチをテーマに、その診断・治療目標に関して昭和から令和への変換を埼玉医大学長竹内勤先生にお話をいただこうと思います。先生もかつて示しておられるように、関節リウマチの診療体系はここ20年、そして直近の10年間で劇的に変貌を遂げたと言われます。現に2014年に初版として刊行されました関節リウマチ診療ガイドライン2014も版を重ね、昨年は関節リウマチ診療ガイドライン2024改訂が策定されました。先生、この関節リウマチについて最近の疾病概念と治療法の変遷を披露していただけますでしょうか。まず疾病概念についてはいかがでございましょうか。
はい、ありがとうございます。病気の概念そのものというのは、昔から古くから自己免疫疾患の中でもコモンディジーズだというふうに言われて、自己免疫現象がその病気の発症の基盤にあって、そして本体はその自己免疫によって活性化された滑膜細胞の増殖、免疫細胞の増殖によって骨が、関節を構成する骨がこう壊れていく病気であるということで、免疫が関係する関節破壊性の病気だという理解でございます。
破骨細胞が活発化するんですか。
その通りです。骨が壊れる過程で、普通は正常の骨を破骨細胞で壊して新しい骨に作り変えていく、それが本来の生理学的な意味の破骨細胞なんですが、これが異常に活性化されてしまって、古くない骨も新しい骨もこうまた食べてしまう、壊してしまうというようなことになります。同時に破骨細胞を活性化するだけでなくて、さまざまなタンパク分解酵素をこう放出するので、軟骨も溶けていくというようなことで、骨とそれから軟骨が壊れるというような形でございます。
私ども痛いっていうことを患者さんがおっしゃるんで、痛みをいかに止めていくかっていうことは非常に大事だと思ってたんですけども、そうすると治療方針が全く変わってきたっていうことでしょうか。
はい、もうその通りでございます。痛みは当然患者さんの日常生活を制限して最も患者さんが辛いことなので、これは止めなければいけないんですが、痛みだけを止めてるとどういうことになるかというと、その背景にありました今の骨が壊れる、関節が壊れるというメカニズムが続いてしまって、知らない間に痛みは止まってるけれども関節が壊れるために日常生活動作が極めて不自由になる、場合によって寝たきりになってしまうということが起こったんですね。
なるほどですね。私が卒業した頃アスピリンがよく使われたんですけども、そうするとそういった治療法も全く変わってきたということ、そのあたりも先生変遷を教えていただけると思います。
はい、昔はやっぱり痛みを止めることが、まず一番重要だということで、ヒステロイド系抗炎症薬、アスピリンをはじめとしたヒステロイド系抗炎症薬で痛みを止める。でさらには強く炎症を止めるために、その後、グルココルチコイド、昔でいう副腎皮質ステロイドが使われるようになって、その痛み止めプラスステロイド、グルココルチコイドで病気を抑えていたと。でもそれでもやはり骨は壊れたんですね。
なるほど。それで驚いてどうにかしなくちゃいけないということで、これ世界中がいろんな方法を出してきたということでございますが、このあたりの治療法はいかがでしょうか。
その通りでございまして、病気の自然歴、 これは関節が壊れること。で、これを止めないと、関節リウマチは、痛みは止めても患者さんの QOL は救えないということで、疾患収束性抗リウマチ薬って、DMARD って呼ばれる薬が世界で開発が始まったんですね。ところが全く新しいコンセプトでそれが行われたわけでなくて、昔からいろんなことでなんかこういう薬はこの関節リウマチの関節に良さそうだと、あるいは関節の腫れを抑えられるという薬がいくつか知られていたんですね。でその代表がメトトレキサートという昔抗がん剤、昔でも今でも抗がん剤ですが、抗がん剤の一種を、すごく使い方を工夫して抗がん剤とは違う少量パルス療法で使うというのが、一つきっかけになったというふうに思います。
なるほどですね、はい、メトトレキサートですけども簡潔的に使っていくっていうことを、はい、今専門家やってるみたいですけども、はい、そのあたりもちょっと教えていただければ、
は
い、
一番は例えば抗がん剤として使用するのは、一回大量のその薬剤を投与して、全ての細胞を完全になくしてしまう、がん細胞をなくしてしまう、一番最初は小児の急性、リンパ性白血病に対して使われたようですけども、はい、この薬は、リンパ球免疫系の細胞を、殺す力があるんだったらそれを少し少ない量を使うと免疫に関係している病気に効くんじゃないかということで、もう量を本当に減らして、そして、慎重にと言いますか、1週間に1回だけ少しだけ投与したところ、感染っていう、皮膚の病気ですね、一番最初、はいはい、それに使ってどうも効果があるらしい。でそこで関節リウマチにも効果があるということで、広がったというふうに
です、ね、
はい、記されています。
結局そうしますと、そういった薬が、細胞にどういうことで、免疫細胞に効いたっていうか、はい、白骨細胞に効いたわけですかね。
免疫細胞に効いて、結局免疫細胞が活性化して、はい、白骨細胞もそれによって活性化する。
なるほど。
また滑膜細胞という関節を構成している細胞にもそのお薬が効いて関節の腫れが治まるといったようなことで、いろんなところに作用点があって結果として効いたんですね。
今はそのメトトレキサートがアンカー、はい、ドラッグっていうのは、基盤の薬である
わけで、最も大切な薬だと言われてます。
それを投与しながら、あと流していくって、他の薬も使っていくっていうことですけど、はい、一緒に、メトトレキサートがなかなか効きが悪い場合はどうすればいいのか。
はい。メトトレキサートは非常にいい薬なんですけれども、はい、やっぱり量を増やしていくと副作用が出てくるということで、はい、そういう意味で、制限があるんですね。当然、もともと効かない方もいらして、で、そうすると、じゃあなぜ免疫が活性化しているのか、破骨細胞が活性化しているのかっていうメカニズムが分かってきまして、そこには炎症性サイトカインが非常に多く産生されて、それらが関わってるだろうということが発見されて、だいたい1990年の終わりぐらいから炎症性サイトカインの中の TNF とそれから IL6 受容体、これに対する生物学的製剤というのが次々に開発されるようになりまして、もう2000年代からこれが世界的に広く使われ、今では標準ガイドラインの中に、MTX がダメだったら次に使う薬として位置づけられる、
なる
ほどね、いうことがあります。はあ、
そういったいわゆるバイオロジカルっていうんでしょうか。それはピンポイントに効くわけですか。
そうですね、
比較的じゃあ使いやすいっていうか、はい、副作用も少ないんですか。
MTX と比べると、例えば肝臓に対する負担とか腎臓に対する負担がありませんし、 MTX のように、さまざまな例えば吐き気とかですね、胃腸障害とか、そういうものがないんですね、はい、ただしそれをピンポイントで抑えることによるデメリットとしては、本来その TNF も IL6 も、生体防御に関わる重要なサイトカインなんで、はい、抑えてしまうと TNF の場合、結核をはじめとした感染症
が怖い
ですね。 IL6 も同じですが、やはり感染症に対しては、むしろそれを完全に止めてしまいますの で、
なるほど、
でその副作用は、ある程度起こるということですね。
そうすると使わなきゃいけない患者さんというのは、例えば慢性の感染症があるような患者さん、はい、例えば結核があるとか、はい、からウイルス性の干渉があるとか、はい、こういった方は前もって見とかなきゃいけない
ということですね。そういうことですね。副作用チェックは必ずして、感染症があるんだったらまずそれを完全に治療するとかコントロールした後に、そういう生物学的製剤を使わなければいけないということになります。
開業の先生だとすれば、はい、どの段階で専門医に一応相談すればよろしいんでしょうか。
一つはですね、ご自身で使った経験が終わりであれば、生物学的製剤バイオですね、はい、あるいはバイオの後継品として経口で同じような効果が出るジャック阻害薬という経口薬剤がありますので、それはどちら ちらか、バイオか JAK 阻害薬を使う。で、その経験がなければ専門医の先生にお願いして安全性のスクリーニングを含めてやっていただくのがいいかなというふうに思います。
そういうふうに随分方法が変わってきたということですか。
でしかも重要なのは、例えばメトトリキサートが効かないときに1年、はい、2年それで続けるのではなくて、半年ごとにその効果を判定し、効かなければ次のステップに進むということが決まっていますので、はい、その紹介のタイミングはもう明確ですね。
その効果っていうことは、まあ、増量っていうことも我々は次考えるんですけども、はい、その増量しても効かない場合っていうことですか。
そういうことですね。MTX っていうのは、まあ、4ミリから6ミリ、まあ、標準的には6ミリ、8ミリぐらいからスタートして、はい、最大容量が週16ミリなんで、
はい、
まあ、そこまで、まあ、使った上で効果を判定するということになります。
わかりました。非常に高価な薬ってこともありますんで、はいはい、患者さんに対してもいろんなことをアプローチしなくちゃいけないと思うんです、はい、どういうアプローチをしておかなくちゃいけないのか、
はい、やはり基本的にはメトトレキサートで、治療をすると、まあ、これはそんなに高くないんですが、はい、その次のステップになるとやはり高価なんですね、
はい、
でそうしますと、まあ、その医療費の負担の問題とか、まあ、様々なことが出てきますので、やはりこれについては、そのメリット、まあ、その支払いをしてもなおかつメリットがあるということを十分ご説明していただく必要があるかなと思います。
なるほど。
だメリットは必ずあるんですね。ただ負担額がやっぱり大きいケースがありますので、
これ難病指定はされてないんで、
されてないんですね。
国の補助は、
そうなんです、
まあ、高額医療制度ではカバーできるっていうんでしょうかね。
はい、その通りです。
でまあ、そういったことの他にですね、はい、例えば関節が非常にも変形してしまったとか、はい、まあ、いろんなその患者さんいるかも分かりませんけれども、はい、そういう方に対しては何か他の療法はあるんでしょうか。
はい、特に整形外科的な手術が非常に進歩しまして、
はい、
大関節であれば例えば膝とか、まあ、リウマチそのものでは比較的少ないんですが、股関節に対しては人工関節置換術というのがありまして、まあ、壊れてしまったら、まあ、それを人工的な機能で保管するという方法があります。さらに指の関節とかですね、まあ、小関節ですね、はい、こういうところも非常に手術的なアプローチが発達しまして、指の関節なんかも人工関節が入れられるようになりました。足なんかは足の骨を形を整えるような手術があって、まあ、今だとつま先ができるように、まあ、骨を切るのではなくて上手に再建してつま先立ちができるような形の関節形成術っていうのも進歩しましたので、はい、もう様々な手術療法が進歩しています。
じゃあ患者さんは、まあ、悩むことは悩むわけですけれども、ね、悩み切ることはなくて、は
い、もう相談、もう専門家に相談していただければ。
わ、は
い、
かりました、はい、今日は非常に貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の12回目、関節リウマチと題して、埼玉医科大学学長竹内努さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授田則夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。